おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
2000年代に入って52回 NHK 紅白歌合戦歌手として選ばれたドリフターズでありますが、本当にご苦労さんを全員で歌うと、会場の沸き方がいかな歌手も勝てない。うん、著者の方、笹山さんもおっしゃってますが、いかりや長介さんが、日本の皆さん、今年は本当にご苦労さんという、その日本の皆さんということが、納得いく呼びかけになる。それはやっぱりイカリアのパワーなんだ、うん、ここからは私の考えでありまして、はっきり誰って言わない方がいいと思いますが、志村さんはどんなに呼んでも絶対出なかったっていうバラエティが何本もある。そのバラエティっていうのはなんで志村さんにとって出演に値しなかったか、それはコントじゃないかね、うん、軽妙さかブラックかな、うん、俺ねこのドリフをまとめながら思ったんだ、
はい、
ドリフの笑いの本質って何だろうか、うん、戦後日本の貧しい暮らしを笑うことなんだよね。
うーん
だよね。
そうですね。
豊かな人なんか誰も出てこない。共同便所の、
はい、
お風呂がなくて貧しい家庭とか、行くだけで何時間もかかる山の分校の子とか悲惨じゃん。
そうですね。
悲惨っていうか、貧しさがね。
はい。
でね、志村がやりたかったのは、それじゃないかと思うのよ。
お
ー。いや、志村はもっとそれを発展させたかった。
うん、
どう発展させるのか。悲惨を笑いにする、
うん。
絶望しかない人たちを、あえてコントにするっていう、うん。笑いの本当の強靭さって、そこにあるんじゃないのってのが、志村が言わなかった言葉なんじゃないかな。それがね、かな、
はい。
お父さんなのよ。お父さんは志村にとってものすごい大きな存在で、とにかく厳格な、自分がお笑いにやることに関してもお父さんは大反対で、それはもう、あのあたりでね、校長先生までの方だから、自分の息子がコメディアンなんて許せなかっただろう。そのお父さんが、志村さんが食えるようになった時に病に倒られて半身不随になられた。志村さんの中にあったのは、そのお父さんを笑いにすること、
うん。
とても残酷に聞こえるかもしれないけど、それが志村さんがお父様に捧げたある思いじゃないだろうかね、うん。そんな人たちも仲間にして笑いを作るということが笑いの役なんじゃないか。綺麗事じゃないからこそ笑いの素晴らしさがある。ドキッとしないか。あの、もしものコントの中にあるんじゃないか。
あの、ありますね。
もしも体の不自由な寿司屋さんがいたらとか、
はいはい、
もしも病気の芸者さんがいたらとか、
はい、
志村さんがほふく前進してきて、
はい、
お酌をしようとするんだけど、はい、倒れちゃうんだよね、
はい。
申し訳ないけど、笑っちゃうわけじゃない。悲惨だけど。
はい、
あの寿司屋さんなんかお前紐で釣ってんだぜ上半身を。
はい。
それでお客さんが入ってきたら寄せばいいのに、柿の種をザルに乗っけてさ、はいはいって言いながら出そうとする。それからしわくちゃのおばあちゃん、
はい、
大丈夫だーって言うけどちっとも大丈夫じゃないんだよね。その悲惨を笑いに転化するとこに俺らコメディアンの意地があるんじゃないか。何インテリぶってるんだっていう、なんかそんなものがあったんじゃないかな。
今じゃ考えられないネタでしたよね。
ですよね。それを志村さんは志村魂と名付けたんじゃないかな。
はい。
なんと驚くだから皆さん、かな言ってるんですよ、志村魂を見に。
志村魂は、うちの息子が小学校低学年の時に、本物の笑いを見せてあげるからって言って、初めて連れてった舞台。だったんですよ。幕が開いて、
う
ん、志村さんが津軽三味線を、
そう、それだ。
弾かれるんですよ。
うんうんうん、
で、弾いた後に、演奏をし終わった後に、志村さんが挨拶をされて、
うん、
くるっと後ろを向いた時に、袴のお尻が全部見えてるんですよ。
まあ、あるか、穴が開けてあって、尻の割れ目が見えてるんですよ。
はい、
ねえ、かな、なぜ志村は津軽三味線を選んだんだろうね。
え、なんか理由があるんですか？
ありますよ。楽器をあれだけ弾き込むには相当練習が必要で、はい、情熱があっただろうと思うんだ、
うん、
それは津軽三味線が志村けんの魂をどこか引き寄せたんじゃないかな、 津軽三味線ってね、盲目の貧しい底辺の人たちが自分たちで見つけた奏法なの。
叩くっていう、ね。
そうそうそう、弾くんじゃないんだよ。叩くんだよ。
はい。
これ、大変言葉悪いんだけど、盲目の人の悲惨な芸道に生きる姿が津軽三味線なんだよ。
お、
彼のブラックに寄せられる魂が、
はい、
盲目の三味線弾きと重なって、悲惨を演じたかったんじゃないかな。なんで、ここまで志村の気持ちがわかるか、わかるか？
いや、わかりません。何ですか？
俺がやってた楽器を忘れたか。
津軽三味線！
津軽三味線なんだよ。
皆さんやってらっしゃいましたよ。
その津軽の先生から聞いた話が、その話なんだよ。高橋竹丹って人はね、吹雪の中で吹いてましたよ。むしろに座って。これは物乞いですよ。だけど、物乞いで客を集めるためには、あの音色で弾かないと、人は集まらねえんだ。私はそこにね、志村と同じ波長、姿が重なってくるんだよ。あ、すいません。ちょっと明日、さらっとまとめたいと思いますんで、
はいはい、
今日のしつこさをお許しくださいませ。この続きまた、明日、まな板の上で。